町田鉄の経済リポート、深掘り深掘り。
皆さんこんばんは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
皆さんこんばんは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日私は自宅からリモートで出演します。さて、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、逆行する核軍縮、核戦争のリスクは防げるかというテーマでお送りします。ゲストは日本経済研究センターの特任研究員兼長崎大学教授の鈴木達次郎さんです。鈴木さんと私はリモート出演のため、回線障害でお聞き苦しい部分が出てくるかもしれませんが、どうかご容赦ください。
鈴木さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
昨日8月6日とあさって8月9日は、広島と長崎に原子爆弾が投下されてから75年の節目にあたります。一方、核軍縮は核なき世界を訴えたアメリカのオバマ前大統領の下で10年前、アメリカとロシアが新スタート戦略兵器削減条約に調印したものの、その後順調に進んでいるとは言えない状況にあります。アメリカのトランプ政権が米ロの枠組みに中国を加えるべきだと主張して対立を深めており、新スタートの執行期限が来年に迫っているのに、延長に向けた道筋が見えない状況にあるのです。今日と来週金曜日の町田鉄の経済リポート深掘りは、広島と長崎の悲劇を決して繰り返さないために、原子力発電だけでなく核軍縮の専門家でもある鈴木達次郎さんに現状と課題を伺うことにしました。ということで、鈴木さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今夜も聞き逃せないお話になりそうですね。それでは CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラーがお送りします。
こんばんは、ミスタージェラーです。金曜23時、皆さんいかがお過ごしですか。私ですか。私は今発電しています。海外の電気を。どういうことかって、実は私ジェラーは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんです。でもそれだけではないんです。アジアや中東、北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんです。ここフィリピンルソン島はただいま22時、3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて、今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところです。おっと、もうこんな時間ですね。そろそろ次の国に行かないと。なんせ世界中が職場ですから。それでは皆さん、またお会いしましょう。エネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りしました。
町田鉄の経済リポート深掘り。杉浦さん、もうこの番組ではおなじみですが、今日が初めてというリスナーもいると思うので、まず鈴木さんのプロフィールを紹介してください。
はい、鈴木さんは1951年生まれ。1988年に東京大学大学院で工学博士号原子力を取得され、電力中央研究所の研究参事や東京大学大学院法学政治学系の特任教授などを経て、2010年から4年2ヶ月にわたって旧原子力委員会の委員長代理を務められました。現在は日本経済研究センターの特任研究員と長崎大学核兵器廃絶研究センターの教授を兼務されています。
はい、それでは早速伺っていきましょう。最初に世界の核軍縮の状況を紹介してください。例えば番組の冒頭で触れた新スタートですが、なぜ更新もしくは継続が重要なんでしょうか。
はい、一言で申しますとですね、今核軍縮はですね、オバマ前大統領までに作られてきた核軍縮の流れをですね、逆行させているというのが現状です。
はい、
特にですね、トランプ政権がですね、新しい核体制の見直しというのを発表したんですが、それまで核兵器の役割を減少させると言ってたのをですね、核兵器の役割を拡大すると。要するに、核兵器だけではなくて他の兵器にも使えるようにしましょう。しかもですね、使いやすい核兵器を開発すると。
はい、
ということを明記したわけですね。
そこですけど、はい、ものすごく強烈な破壊力を持つものではなくて、そこそこの破壊力でお手柄に使えちゃうみたいな発想のことを言ってるわけですね。
はい、そうなんです。今までの核兵器の約10分の1以下のですね、小型の核兵器、はい、小型といってもですね、長崎、広島で使われた核兵器とそれほど変わらない、まあ、それの3分の1ぐらいからもうちょっと少ないちっちゃな規模なんですが、うん、
でもじゃあ簡単に何万人も死んじゃいますよね。
もちろんそうです。はい、それぐらいの核兵器なんですけども、はい、開発するということでですね、去年ですね、あの中距離核戦力全廃条約 INF 条約っていうのがあるんですが、
はい、
これを破棄してしまった。要するにこれ冷戦時代にですね、あのゴルバチョフとレーガン大統領が結んだ、まあ、画期的なあの軍縮条約で、この時これで初めて両国がですね、核兵器を減らすと、ある一定のカテゴリー、これ中距離核戦略ですね、これを全部やめるという条約があったんですが、
はい、
これを破棄してしまったんですね。これはまあロシアのせいだというふうに彼らは言ってますけれども、うんうん、まあ、これが一番あの私は聞いてると思います。あの要するに中距離核はどこをこれから新しいのを開発してもいいし配備してもいいとなっちゃったわけですね。
うん、
でこれに対抗してまあロシアはいろんなことやってるわけですが、そういう状況でこの新スタートの執行が迫っていると。でこれはなくなりますとですね、米ロの結んでいた核軍縮の協定は全てなくなってしまう、
はい、
こうなるともう核兵器開発し放題、配備もし放題となりますので、まあ、非常に新たな脅威が増していくというのが現状です。
なるほど、歯止めが一つもなくなってしまう、だから大変なんだってことですね。それではその今アメリカとロシア、この核兵器大国のお話だったんですが、一方で我々は それ以外の核兵器保有国の問題にも関心を持つ必要が当然あるわけですよね。
はい、世界の核兵器の9割以上がアメリカとロシアにありますので、
はい、
まあ、とりあえずまずはアメリカロシアなんですが、
ええ、
しかしおっしゃる通りですね、ここ数年は中国、インド、パキスタン、まあ、この辺が北朝鮮ですね、まあ、こういった国々が核兵器の数を明らかに増やしているということが分かっています。まあ、特に中国は今やですね、フランスを超えて第3の核兵器国になりました。
はい、
これがあのアメリカにとってはまあ厄介だということでですね、トランプ政権は中国も核軍縮交渉に入るべきだと言ってるわけですが、まあ、そうは言ってもまだ300発ちょっとなので、
うん、
アメリカの6000発、ね、とかロシアの6500発に比べますとですね、はい、まだまだ少ないので、
うん、
まあ、中国は全然核軍縮交渉に入る予定はないというのが現状ですね。
あの終末時計っていうのがよく言われるお話があるかと思うんですけど、はい、今おっしゃったような状況の危機的状況っていうのはその終末時計なんかの話を見ていくといいんでしょうか。
そうですね、終末時計が100秒これあの戦後最悪の状況になってるんですが、
はい、
この意味するところはですね、核兵器の使用の可能性が非常に高まっている。これ数の問題ではなくて一発でも使われてもダメだということでですね、
うん、
核使用のリスクが高まっていると。なぜかといえば先ほど申しましたように、まあ、使いやすい核兵器の開発をアメリカがやり始めた。でロシアはミサイル防衛とかそういうのに対抗してですね、極超音速マッハ20のスピードで飛ぶですね。
20ですか。
はい、すごいスピードで飛んでくる。しかもですミサイル防衛をかいくぐって、
うん、
自立型でこう自分でガイドしてですね飛んでいくミサイルなのでとても防げないですね。でこのアバンガルドという新しい兵器をですね、ミサイルを去年の12月に配備してしまいました。
はい、
で中国もミサイル防衛をアメリカのミサイル防衛に対抗して核軍拡を始めている。で先ほどアメリカはその言いましたように、使いやすい核兵器これももうすでにですね潜水艦に配備をし始めています 。
はい、
ということで非常に今ですね核戦争のリスクが高まっている。これに加えてインド、パキスタンに北朝鮮だからですね、我々が懸念しているのは何かの間違いでですね、あの核兵器戦争が起こってしまうんじゃないかと、こういうことを今非常に心配しています。
あの今何かの間違いって先生おっしゃいましたけども、
はい、
通常兵器と違ってですね、
はい、
核兵器ってやつは間違って撃っちゃったら大変なんだから、
はい、
その誤って発射されるようなことがないようにですね、
はい、
システムとしてものすごく厳密に管理されてるんだっていうことが言われてきましたよね。だけどそうじゃなくなってきてるってことなんですか。
はい、核兵器システムご存知の通り、おっしゃる通りですね、巨大なシステムでですね、コマンドコントロール&コミュニケーションといいましてですね、
はい、
指令制御通信、この3つの情報技術を使ってコントロールしていると、
はい、
もちろん、まあ、最も信頼できる巨大システムと言われてはいるんですが、それでも失敗は起こると、で現実に過去ですね、事故や誤信号でですね、もう核戦争一歩手前まで行ったということがすでに歴史的にも証明されています。で最近、元国防長官のペリーさんが本を書かれた、はい、核のボタンという本なんですが、
はい、
その中でもご本人自体がですね、夜中に国防長官の時に、起こされてですね、ソ連からミサイルが飛んできたというふうに起こされてですね、まあ、大変恐怖の体験をされたことを書かれていますけども、とにかく、システムはエラーが起きるっていうのが、まあ、ペリーさんのメッセージでありまして、だから核兵器はなくす必要があると、はい、
うん、
特に最近ですね、サイバー兵器が出てきましてですね、
はい、
これが出てくるともっとこの信頼性が損なわれると、それによってですね、核兵器のシステムが誤作動を起こしたり誤信号を起こしたりすることがあるんではないかということが恐れられています。
すいません、それもうちょっと詳しく教えてください、はい、そのサイバー攻撃っていうのは核のシステム自体がコントロールできないようなことをサイバー攻撃で仕掛けちゃう、だから危ないっていうことですか？
そういうこともありますしですね、はい、抑止っていうのはですね、攻撃したいときに確実に核兵器が動くという前提で物事が全部できてますので、ボタンを押しても発射できないとなったら核兵器信用できないですよね、
はい、
だから相手がどういうことを言ってくるか分かりませんが、とにかく思う通りにシステムが動かない可能性があるということだけでですね、この核抑止システムの信頼性は失われてしまう。で核抑止の信頼性が失われるとどういうことが起きるかというと、核抑止というのは相手が必ず撃ってくるという前提でなければ抑止は効かないわけですね、自分が撃ったときに。ところがサイバー攻撃をした方がですね、相手が撃ってこない可能性があると思えばですね、先制攻撃をしてしまう可能性があります、
は
い、でこれが一番怖いですね。したがって、そのサイバー攻撃ということについてですね、今一番懸念されているのはですね、誰が何の目的でいつ攻撃してくるかがわからない。
なるほど。
今の現状でもすでにサイバー攻撃が起きててですね、まあ、時限爆弾みたいに入ってて何年何月何日に機能しなくなるっていうふうに仕込まれてるかもしれない。ま
あ、
そういう意味でサイバー兵器というのは見えない兵器としてですね、非常にリスクが高まっているということですね。
鈴木先生ね、もともとその核の抑止力って兵器で抑止なんてブラックユーモアかもしれないとは思うんですけど、
はい、
今のそのサイバー攻撃のリスクっていうのがそんなに高まってるとすれば、もう鼻から核の抑止力なんて言ってられませんよね。我々の知らないところで世の中はとんでもない方向に向かってるってことですよね。
そうですね、もちろんその核兵器をシステムを運用している方々はですね、まあ、これに対抗するために何重もの防御システムを作ってます。我々が素人が心配するほどその信頼性が落ちているということではない、そういうまあ論文もありますので、
うん、
そんなに、まあ、恐怖をあまり煽ることはしたくはないんですが、
その話でも原子力発電の安全神話でどっかで聞いたことあるような話だなと思って今聞いてて、あれ思い出してたんですけど、大丈夫なんですかね。
いや、まさにおっしゃる通りでですね、システムというのはやはり壊れる前提でなきゃいけないので、壊れることを前提に防御システムを作っておかなきゃいけないわけですね、
はい、
だから問題は核兵器なので、原子力発電でもそれは深刻なわけですが、核兵器システムなので急速に、まあ、今のうちにですね、緊急にですね、その核兵器国の間で核兵器システムの信頼性、特にサイバーからの攻撃に対してどう対応するかということをですね、まあ、話し合ってほしいんですね。これは核兵器国だけの問題ではなくて我々の問題でもありますので、サイバー兵器って今どうなっててですね、それが核保有国の間でどういうふうに今考えられて共有されているのかということは我々には全く分からないので、まずはその話し合っていく、まあ、透明性が大事なんですけど、サイバー兵器って見えない兵器なので透明性がまずない、これですよって見せることはできないので、サイバー兵器って、
はいはい、
だからなかなか検証も難しいし交渉も難しいんですけど、まあ、ぜひ話し合っていただきたいと思います。問題は日本なんですね、
はい、
日本はそういう核兵器システムに今依存しちゃってますので、
うん、
日本が本当に核抑止力に依存し続けていいのかというのはですね、うん、この原爆の日を契機にですね、もう一度考え直していただきたいと思いますね。
日本の話も詳しく聞きたいんですが、その前にちょっと一つ サイバー兵器がその先制攻撃だけできて報復がなければとか、いろんなその合理的な判断を難しくするっていうお話があったと思うんですけども、
はい、
合理的な判断しそうにない国が核兵器を持っちゃってるっていうのもありますよね。
はい、サイバー兵器のまた恐ろしいところはですね、ご指摘の通り、極端なこと言えば個人とかグループとか、まあ、非常にちっちゃな国、弱小国でも巨大国の核兵器を相手に戦争ができると、
うん、
この非対称性っていうんですけど、安全保障、
はいはい、
非対称的な相手でも対等に戦争ができる、
うん、
これがサイバー兵器の怖いところですね。すでに北朝鮮や、まあ、イスラエルとかですね、かなりのサイバー攻撃を、まあ、これはまだ核兵器とは言えないかもしれませんが、核施設は明らかにサイバー攻撃をしている。これアメリカもやってますけども、有名なのがあのイランのナタンツにある濃縮施設に対して、まあ、アメリカとイスラエルが共同でサイバー攻撃を加えたというケースがありますが、まあ、ロシアももちろんやっている。中国もやっている。こういう状況だとですね、誰がいつどんな状況で攻撃を仕掛けてくるかわからないというサイバー攻撃の恐ろしさがあります。さらにですね、サイバーの難しいところは民生部門、要するに我々の生活と直結してますので、
はい、
例えば電力インフラを壊す、これと核兵器を壊す、
うん、
ほとんど同じことができるわけですね、
うんうんうん、
だから民生部門での、まあ、いわゆるいたずらのサイバーアタックがですね、何かの間違いで核兵器システムに行ってしまう恐れもある、
はい、
でこれを防ごうと思うと今度はですね、我々の生活にも影響が来る。核兵器システムって独立してるんですけども、サイバーについて言えばどっかでこうつながってしまう恐れがあるということで、まあ、サイバー兵器の登場ということがですね、この核戦略に与える影響が非常に大きい、さらに AI とかですね、
はい、
まあ、いろいろ新しい先端技術が出てきてますので、核抑止力っていうものとの信頼性っていうのと新しい先端技術の関係についてはですね、今一生懸命あのいろんな方が研究をされているところですが、
はい、
研究するのは我々の仕事なんですけど、実際にやっぱり核兵器をコントロールしている方々でぜひ話し合ってですね、解決策を生み出していただきたいと思いますね。
なるほど、鈴木さん、今夜は本当に我々の置かれている状況の厳しさがよくわかりました。貴重なお話ありがとうございました。ですが、はい、ではどうすべきなのか、このままで鈴木さんのお話を終えるわけにはいかないと思うんですね、はい、
あ
のどうやって防いでいくかということがあると思いますので、はい、あのぜひ来週もご出演よろしくお願いいたします。
はい、わかりました、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、杉浦さん、鈴木さんのお話はどうでしたか。
はい、後半のサイバー攻撃のお話を伺っていて、まあ、時代とともにこの今までのような核の抑止力というのが通用しなくなってきているんだな、まあ、それとともにまあ核を保有していることのリスクというのを本当に改めて感じました。
なんか僕なんか聞いてて、核だけじゃなくて原発も電力のシステムも危なっかしいものは全部やめた方がいいなっていう感じがしちゃいましたけどね。
本当に
リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか。さて、来週は先ほどのやり取りでもお分かりのように、核兵器は二度と使わせない、被爆者の思いを世界にと題して、引き続き日本経済研究センターの特任研究員兼長崎大学教授の鈴木達次郎さんにお話を伺う予定です。ご期待してください。
来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さん、また
来週。
この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラーがお送りしました。